質疑応答に移らせていただきます。はい、ではゴールドマンサックス証券の原田様お願いいたします。
ゴールドマンサックス証券の原田です。お世話になっております。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。お願いします。
はい、大きく、質問3点あるんですけれども、大変詳しいご説明まずありがとうございました。1つ目はですね、SpineX のところで、SI をやらない開発を行っていくということをおっしゃっていました。で、まあ、標準化おっしゃるとやはり難しい困難はあるということだと思うんですけれども、まずですね、これ顧客層をどういうところを考えていらっしゃるのかというところで、やっぱりこう大手 のメーカーとか工場とか電力会社さんだと、やっぱりカスタマイズ必要なんじゃないかなと、カスタマイズしてほしいという要望が大きいような気がするんですけれども、そこは例えば逆に言うと中小規模の企業のところをフォーカスしていくのかとか、ちょっとお客さん の層をどのようなところをターゲットしているのか教えてください。それからと標準化については、どういう業界だとやりやすくて、どういうところだと少しやっぱり困難が伴うかというところ、感じているところがあれば教えてください。で、2つ目はですね、そういったサービスをアザーサービスで提供していくというところだと思いますけれども、まあ、こういったSaaS形式のものですと、やはり最初の研究開発費がかかって、で、毎月の売上高というのは、まあ、もちろんこう、比較的安いものがこう続いていくということになりますので、収益化という がですね、黒字になっていくというところが、まあ、少し時間かかるのかなと思うんですが、まあ、これは先ほどおっしゃっていたその、まあ、飛行機の例で例えていただいていましたけれども、まあ、そのうちどのぐらいのレベルに達すると、収益貢献がしてくるというふうに考えているのか、教えてください。で、最後3点目ですけれども、スマレジのところでですね、少しお聞きしたいのは、ここやはり大手の会社っていうのは、まあ、そういったボス的なデータ自体がですね、すごく価値を持っていると思うので、なかなかこういったオープンプラットフォームに参加しづらいのかなと思うんですけれども、その点はどのように考えていらっしゃるのか、ここも、連携する顧客層がどういったところを想定しているのか教えてください。で、加えてですね、この、東芝テックさんがボスでシェアを高いというところがあると思いますけれども、まあ、このキャッシュレスが進んでいく中でですね、仮に中小企業の方をターゲットにしているとすると、例えばリクルートさんとかがやってらっしゃるような新しい決済サービスが出てきていて、まあ、御社のコスを必ずしも通さないものも多くなってきているのかなと思うんですが、そういった中での東芝テックの役割というのがどのように考えていらっしゃるか、教えていただければと思います。以上です。
よろしいですか。はい、山本でございます。私の方から今原田様からご質問があった最初の3点になりますかね。SI をやらない開発、それから標準化のやりやすさ、やりづらさ、および SaaS に関してのご質問だと思うんですけども、この3つをお答えさせていただこうと思います。で、残り2つ、スマレシおよびキャッシュレス化等に関しては、石井の方からということで、お答えさせてくださいと。まず最初のですね、SI をやらない開発に関してですけども、私のですね資料でいうと13ページになるんですが、東芝 IIoT 共通基盤サービスの中に3項目目にですね、3分野束ねる広めるつなぐという表現で方針を出しております。で、この方針の裏側には想定しているお客様ということをですね、考えておりまして、まず束ねるという観点でいくと、アセットのオーナー様、工場ですとかビルですとか、そういうお客様を想定しております。で、2つ目のつなぐという観点では、インダストリーですね、これつなぐっていうふうに言っている意味はですね、バリューチェーンということを意図しております。で、例えば物流ですとか鉄道ですとか、まあ、特に物流はそうですけれども、複数の会社業者様をあるものがですね、こう流れていく際に、それぞれのお客様でそれぞれのシステムを 一つある同じものがこう渡っていくという環境になると思うんですけれども、我々はそこに対して例えば RFID タグとかあるいはユニーク ID を振ることによってバリューチェーンを明確にしていきたいという観点でこの2つ目を考えています。で3つ目のですね、広めるということを申し上げましたけれども、この前提の、まあ、顧客というか環境というかお客様ですけれども、これはですね社会です。まあ、かつてのスマートシティとかあるいはスマートコミュニティというのがあったと思うんですけれども、基本的に複数のシステムが世の中で動いている、その状況において先ほどご紹介をしたシステムオブシステムズという観点で因果関係がなさそうに見えるシステムをですね、まあ、気象情報が特にそういったことに関わってくると思いますが、その間の関係性関連性を解き明かすオーケストレーションコーディネーションするということでビジネスバリューをですね、作っていくということを考えております。ですので今原田様のご質問にあった事業の大小というよりはですね、今申し上げた3つのドメインをですね、まず今今日この時点ではターゲットフォーカスをしているというふうに考えております。
はい、
では残り2つに関してはじゃあ石井の方から、スマレシ等々ですねお願いいたします。
原田さんもどうもありがとうございます。石の方から、スマレシに関してご説明をしたいと思います。まあ、大手の会社様あるいは、との関係あるいはその連携するまあ、お客様あ、まあ、どういうところかというご質問まず最初だと思いますが、まあ、今回、資料の22ページに、示しておりますが、まあ、右側にあります、まあ、この行動データ、まあ、ここは例えばその交通とかですね、まあ、物流に関するまあデータが、まあ、例えば該当すると思います。それから右側の健康データというものに関しましては、まあ、保険あるいは、まあ病院医療機関等ですね、まあ、こういったところの、 そのデータと組み合わせることで、まあ、新たな価値新たなサービスが出てくるというふうに考えております。実際のビジネスモデルは、まあ、今検討中、これから、検討していくと実現していくということで考えております。現在はスマートレシートの、加入に加入いただくユーザー様、まあ、店舗の方々、まあ、ここをですね、広げていくということをまず、活動として進めているところでございます。それからアプリの登録に関しても同様です。それからまあ今後まあ店舗レスっていうんですかね、まあ、キャッシュレスですかね、まあ、これが進んでいくときにまあどう対応しているのかというご質問かと思いますが、まあ、これに関してはまずは現在のお客様のデータ、まあ、これは膨大にありますので、まあ、ここをまず使ってデータ連携していくというのはまず最初でございます。それから購買データはどういう手段であっても必ずデータとしては蓄積できますので、まあ、これを手段はさまざまな手段を通じて先ほどご説明したような SOS の考え方でですね、データの連携を図って価値を広めていくという考えで進めてまいりたいところでございます。
山本です。すみません、原田さんの方から残り2つ質問されていたことに関して、失念しておりました。ごめんなさい。今申し上げます。はい、2つ目は標準化だと思うんですけども、標準化に関してですね、先ほど私 IIoT の進化あるいはマチュリティのレベルに一定の方向性があるというふうな話を申し上げました。で特にインフラサービスの中でのですね O&M に関しては基本的に我々のアプローチというのはオープンクローズという前提で、基本的に物から上がってくるデータあるいはサービスの連携に関しては標準のプロトコルインターフェースを使ってデータを集めたりサービス提供するという前提です。でその前提で見たときに見える化分析それからアクションというパターンに関してはですね、比較的標準化がしやすいというふうに考えています。ただ一方で、スライドの中で VPP のところでご紹介をした システム・オブ・システムズのオーケストレーションあるいはコーディネーションというのはケースごとに異なり、ここに関しては多分標準化ということにはですねほとんど難しいかなというふうに考えています。それから SaaS のご質問で、これビジネス的なご質問だというふうに思うんですけども、これは私昨年もですねホームランということを自分のセッションの中でホームランに関しての言及をいたしました。で基本的にですねどういうエリアをこの IIoT 特にビジネスという観点でフォーカスするべきかということに関しては、私スライドのですね何ページかというと20ページですね、20ページでなぜ社会インフラをやるのかというところの一つ目の導入実績ですね、導入実績、ここの数が莫大ですというのはこの IIoT の分野においてはサービスのボリュームスケールという観点では必須条件になり、まあ、この観点でいうといくつかのですねドメイン、まあ、エネルギー系あるいは水処理系というふうに非常に市場のですね占有率が高い領域がございますので、ここを中心的にフォーカスをするお客様という観点でというふうに考えています。で今の時点で金額どれぐらいの立ち上がりということに関してはもう少しですね来年度に入ってからのリリースのですね状況によるんですけれども、石さん
金額で何かありますか。金額としてはこれからデータ
を取りながら、はい、ということで原田さん、この金額に関してはですね、少し検討させてくださいということでお答えということにさせてください。
わかりました。大変詳しくありがとうございました。よくわかりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。現在3名の方に挙手をいただいております。順番に朝日新聞の小出様、時事通信の野口様、SMBC 日興証券の吉住様の順番にご質問いただきたいと思います。それでは朝日新聞の小出様お願いいたします。
朝日新聞の小出です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
すいません、よろしくお願いします。山本さんの最後のスライドに対するご質問になるんですけども、
はい、
21から22年度のところで30のサービスメニューと30 の事例っていうような、あ、はい、目標があると思うんですけども、ちょっとここの数字の読み方で、はい、そもそもその30のサービスメニューっていうのは、
はい、
ごめんなさい、ちょっと理解力不足であれなんですけど、要は21ページの東芝スパイネックスの19のソリューション領域っていうところを増やしていくって話なのか、この領域の中で30 のサービスを作っていくのかって、そもそもなんかちょっと関係性がよく分かんなくなっちゃってまして、ね、これどういうものなのかっていうのをもうちょっとご説明いただけますと。
分かりました。
と思います。
はい。ご質問ありがとうございます。21ページで19のサービスメニューということを申し上げていますが、今小西さんの方からお話しあった通り、このサービスメニューを増やしていくという前提です。
つまりこの19が30になるという理解
ですね。はい、
この、今19を見るとかなり網羅的に、まあ、その東芝さんが持っているようなその技術ポートフォリオを元に、はい、多分この19のソリューション領域が出てきていると思うんですけども、
はい、
これ以外に、まあ、あと11個増やすってなると、
はい、
まあ、どんな分野が考えられるとか、どの部分がある意味この19のソリューション領域の、まあ、欠けてる部分だっていうふうに今ご認識なんでしょうか。
はいはい、ただいまのご質問に対してのですね、お答えというのを実は事例のところで少し紹介させていただいたブラウンフィールドのスマート化トランスフォーメーションという領域、それからあと人の IOP ですね、人系の処理、まあ、そういったところをですね、サービスメニュー化、アザサービス化をしていきたいというふうに考えています。
あと目標の30の、事例、顧客事例なんですけども、これはそれぞれの要はサービスメニューで1個ずつっていうイメージなのか、この、新たに出てくるものも含めて30個のサービスメニューの中でも、どの辺の分野は、その早期に立ち上がって、どの辺の分野はもう少し時間かかりそうだなみたいな、その温度差みたいなのもあったら、それも含めてお願いします。
はい、現時点でのこの30のサービスメニューと30の顧客に関してはですね、基本的な考え方として1サービスに関して最低でも1顧客1事例ということを前提に30というふうにしています。その背景はフェーズ3ですね、2023年から25年の間でこのフェーズ2で作った事例あるいは顧客のユースケースを横展開をしたいというふうな前提で今のような方針を出しております。よろしいでしょうか。
この30っていうのは何か前提がある数なんですか。増やす意味っていうのも何かあるのかなって、この30の意味っていうのは何かあるんでしょうか。
ですね、それを聞かれると高度3000メートルで30というふうにしたんですけども、19のサービスメニューで多分大体1年間で大体10から15という前提でですね考えており、今19をプランしていますけれども、2021年度の終わりには25、6、7、8で22年度サービスを開発をしながら顧客への展開を図るという前提で、根拠としてはですね非常にラフな根拠ですけれども、30ぐらいのメニューというのは他の IIoT ベンダーの中では決して多くはないんですが、これぐらいのメニューでビジネスの刈り取りを行うというのは今我々の限られたリソース期間の中では妥当かなという、そういう判断です。
承知しました。すみません、最後にその今お示しされている19の中で構わないんですけども、この中で特にその、最終目標というかその今出ている中での 1.8 兆円とかっていうものを実現していく上で、この今お示しされている中で最も寄与率が高い分野だったり、特にその規模面で大きくなりそうだとか、東芝として優位性があるっていうのは特にどこっていうのがもしあればそれを最後にお願いします。
市場のですね投資に関してのお話というのは、先ほど石井の方から話があった通り、再エネの領域は非常に市場あるいは投資が見込めるという状況を考えますと、再エネというのは非常に大きな分野だというふうに考えております。
わかりました。すみません、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして時事通信の野口様お願いします。
お世話になります。時事通信野口と申します。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。お願いいたします。
ありがとうございます。ごめんなさい、初歩的なというか理解不足な部分があるかと思うんですが、今の質問とちょっと関連するんですけども、この22年中に30件以上のサービスがメニューがこうできる段階で、この契約の契約締結機能とか決済機能みたいなものもその頃にはこう始まるついてくるっていうようなイメージでいいのかっていうのがまず1点目の質問です。はい、お願いします。
はい、決済機能に関しては先ほどの東芝スパイン X のマーケットプレイスでご紹介した通りですね、実現したいなと思っております。でただドメインあれ事業によってはこういう B2C 的な決済のアプローチが取れないドメインもございますので、全てがここで決済ができるということが可能かどうかは今の時点ではメーカーにはお答えできないんですけれども、なるべく他社さんがやられているという状況を鑑みますと、そういう方向にですね持っていきたいというふうに考えております。
わかりました、ありがとうございます。はい、でもう1点がごめんなさい、再エネの関連で石井さんにお伺いしたいんですが、
はい、
ごめんなさい、石井さんのスライドの最後のところで R&D の、お話があったと思うんですが、はい、もしこれ前年度の R&D 費はこれくらいでと、なんかこう比べるような数字があれば教えていただきたいっていうのが1点と、あと 今年度ですね、その170億円という数字で、まあ、再エネ幅広いと思うんですが、どういった分野にこう、R&D 費をかけてきたのかということと、あと来年度以降どの分野にこう、注力していくかっていう、そのあたりを合わせて教えていただけますでしょうか。お願いします。
はい、ご質問ありがとうございます。まず今年度ですね、20年度の170億ですけれども、ここの中には、太陽光ですとか、水力ですとか、そういう、再エネの発電の部分の開発がまず一つ入ります。それから、先ほどご紹介した、このスライドの中にもありますが、その電力を蓄える部分、電池ですとか、あるいは水素に関して、それから、そういったデータをですね、 AI を活用して、分析をして、制御をしてといういわゆる制御の部分、VPP を含めた制御の部分、そういったものが、全て含めて170億ということで、ご理解いただければと思います。ただここにはですね、省エネの部分ですね、パワエレですとか、そういった省エネの部分に関しては、含めてはございません。それから、今後、どのような領域というお話かと思いますが、これに関しては引き続き私ども強みはやはり、コンポーネントシステムといったフィジカルの部分に加えて、サイバーの領域で、きちんとこう分析をして、制御判断できるというこの両面、それによって新たなサービスを展開できるということが強みだと考えてございますので、総合的に、取り組んでいくということで考えてございます。それから、昨年度ですね、19年度、この分野に関しましては、約160億円ほどの、投資をですね、かけてございます。ご質問に対して回答になっておりますでしょうか。
ありがとうございます。ちょっと1点追加で教えていただきたいんですが、この170億って数字は来年度以降もこう、ちょっとずつ増えていくっていうような理解でいいのか、それともこう横ばいで推移ってるように捉えたらいいのか、そのあたりの考え方を教えていただけますか。
基本的にはですね、額としては増やしていく計画でおりますが、そこの中でどこにこう注力して配分していくのかということに関しては、現在、今後 その開発動向あるいは、事業動向も踏まえまして、判断をしていきたいと思っております。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、SMBC 日興証券の吉住様、お願いいたします。
SMBC 日興証券、吉住と申します。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。お願いします。
ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。では私から3問、お願いいたします。まず石井様に2問、お願いできればと思います。1つ目が、この技術戦略においてですね、目標となるような定量的なですね、目標というのがあるのかないのかというところをご説明ご解説いただけないでしょうか。ネクストプランでもご説明されている通り、こう ROIC とかですね、かなり厳密にこう投資回収を図られている会社サーバーだと思いますので、どの領域にどのぐらいリソース投じるか投じないのかという判断もですね、どんな観点から考えられているとか、トップマネジメントからどういうコミュニケーションがあって、目標とか KPI 考え方としてされているのか、共有できるいただけるものがあればお願いいたします。で、2点目が VPP ですね。これどのようにマネタイズされるのか、収益化全社の収益性にこう遜色ないように上げていくというところをどういうふうに実現されるのか、先ほどご説明いただいた中ではこう強み予測技術とかですね、ご紹介いただいたのですが、そういった部分だけである程度この収益性ここまで高まっていくのかですね、ミッシングパーツが他にあるのかどうかというところと、そもそも VPP がこう広がっていく契機としてどういったところに注目されているのか、補助金とかですね、託送料金の次第で VPP 自体があんまり収益化できないというような事案になる可能性もあるなと思ってますので、その辺どうご覧になっているかというのを教えていただければと思います。以上が2点で、あと山本様にスパイン X のところで、マーケットプレイスご説明いただいた点で、この販売方法についてですね、もう少しご紹介いただければと思います。すでに東芝さんがこう 関係性を強硬にお持ちな既存顧客の方に関しては、こういった、ツールを使ってですね、今こうコロナ禍でリモート営業というところもあって、加速的にですね、こう営業が推進できるというところがあると思うんですが、一方でこう新規ですとか御社がこうシェアが低いようなところにどんなふうにこういう、デザインツールまで持っていくのか、そのあたり何か、こうマーケットプレイスを広げていく施策体制仕組みがあればですね、教えていただければと思います。以上3点よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。では最初に2つのご質問に関して石の方からお答えしたいと思います。まず最初に技術開発に関する目標ROI といったような考え方ということかと思います。これに関しては私どもの中でですね、研究開発のテーマ、あるいは技術開発のそのテーマあるいはそのボリュームをですね、計画する段階で投資対効果に関しての算出をですね、測ってございます。ただ先ほどもご質問ありましたけれども、これからその単に物を作って売るというところからですね、サービスを売っていく、あるいはアザーサービス、あるいはそのサブスクで売っていくというふうに、ビジネスモデルは変わっていきますので、今この ROI のその考え方ですね、これに関しての今、整理、積み上げをやっているところでございます。そこを、トップ CEO と共有した上で、技術開発、技術投資に関しての妥当性を検証していくということで、現在進めているところでございますので、ご理解いただければなと思っております。それから2点目ですね、VPP に関してのマネタイズのご質問をいただきました。こちらに関しては VPP、 先ほどもソリューション全体のご紹介をしましたが、それとも、フィジカルの領域でいきますと、太陽光ですとか、水力ですとか、そういったいわゆる電気を作るところ、それから系統に関して、電気を送るところですね、そこに関しては、従来通り、製品システムを納めして、それに関して、売り上げを立てていくということがまず一つでございます。それから、いわゆる、VPP の、 そのサービスの部分に関しましては、これからいろんなそのマネタイズの方法があると考えておりますけれども、一つはその成功報酬的な考え方、あるいはそのサブスク的な考え方ということで、回収していくということがあるかと思いますので、こちらに関しては先般発表しました、ネクストクラフトブリック社との提携合弁、ここでですね、ビジネスモデルを確立をしながら、私どもきちんとビジネスにしていくといったようなことで考えてございます。はい、
はい、では3個目の質問に関して石井さんの方にご回答いたしたいと思います。このマーケットプレイスなんですけれども、販売なり決済ということもあるんですが、そもそもこのマーケットプレイスを作らなくてはいけないなと思った背景が2つございまして、それはですね、まず地理的拡大というふうな CEO の方針もあったんですけども、我々営業がついているところに関してはそこでリーチをするという形で構わないんですが、グローバルにお客様にリーチあるいはするということを考えたときに、どうしてもこういうマーケットプレイス的なあるいはショールーム的なもので紹介するというふうなことをしないといけないというふうに思ったのが一つと、それから二つ目はですね、多くの投資家あるいはアナリストの皆様から東芝のビジネスがよくわからないというコメントをいただきまして、まずどういうビジネスを、IIoT もしくは IoT というあるいは CPS という観点でやっているのか関わっているのかということをですね、このサイトに来ればワンストップでわかるというふうなことを背景に作ったものでございます。で、販売方法ということに関して申し上げますと、事業のドメインによって、いろいろインダストリーのですね、潮流なり何なりがありますので、一概に全部ここで決済というのは難しいなとは思っているんですけれども、例えば先ほど事例でご紹介したような UPS のように、売るものが単一で、かつその上のサービスが見えるかというふうに非常にシンプルなものに関しては、 この上でですね、決済ができるしやすいというふうに考えています。
承知しました。はい、ご丁寧どうもありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それではお時間となりましたので、以上をもちまして本日の説明会を終了させていただきます。本日は長時間のご視聴ありがとうございました。